Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。みなさんこんにちは、マスミンです。春めいてきております。今日この頃ですが、花粉症がねひどくなってまして、私なんかのハンカチが手放せないっていう日々なんですけれども、もしね今日も鼻をすすったらごめんなさいっていう感じなんですけれどもね、そんな感じで今日も進めていきたいと思います。で、花粉症に関してっていうわけでもないんですけどね、この間家でひどいくしゃみがもう連続 10回じゃ済まないぐらいのひどいくしゃみが出た時にですね、旦那がねこうティッシュ渡してくれたり、水渡してくれたり、薬飲むとかすごい海外しく世話をしてくれましてね、すごいありがたくてね、ありがとねなんて言ってたんですけどね、うちね結構夫婦仲が良いという近所でも評判なんです。でほぼ旦那が優しいからっていうことに集約されてしまうんですけれど、ママ友なんかにもね、なんで旦那さんそんなに優しいのって言われるんですけど、よく言うのはね、ありがとうって言っときゃいいのよって私言っちゃうんですけどね、なんかね負けた気がするとか言われて、なんでありがとうってわざわざ言わなくちゃいけないとか言われちゃうんですけれども、実はねこのありがとうっていう言葉には非常に大きな意味があるんです。で旦那さんとの関係もそうだし、お子さんとの関係においても、ママがありがとねっていう言葉を積極的に言っていくっていうのをすごい大事なことなんで、ぜひね皆さん負けた気にならないでっていうか、負けてもいいから言ってみようっていう話なんですけどね、ちょっとそれもね後でちょっと詳しくご説明できたらいいなと思います。では今日も30分どうぞよろしくお願いいたします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィスイデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate.実践できるママが笑顔になるヒントね、ありがとう大事だよっていうお話なんですけれども、よくね旦那さんとの中でねありがとうっていう言い合いってなかなかしないみたいなねお話を、私も実際ママ友とかご相談いただくお母さん方なんかから聞くんですけれどもね、なんで普段やってもらいたい、やって当然のことをやってもらって、なんでありがとうって言わなくちゃいけないみたいな気持ちが日々ね家事を担っている身としては生じるわけですよ。でその気持ちはめっちゃわかる、私も 子供、特に対子供とかだとね、あのいやそれ毎日の決まりだよねみたいなね、お箸を並べるとか当たり前のことをしていて、なんで親がありがとうって言わなくちゃいけないんだっていう気持ちになることはあります。でもそこをあえてありがとうね、助かるよって言ってあげることで何が起こるかっていう話なんですよね。特にちっちゃいお子さんにあの対してっていうお話を今日はさせてもらおうかなと思ったんですけど、あのお手伝いしたい時期ってあるでしょう、子供って。なんかお母さんがしてることをお手伝いする、お手伝いする、私もやる、僕がやってあげるみたいにね、だいたいね3歳とか4歳とかです。でその時にお母さんってめんどくさくなるんですよね。最初はあのいいよってやらせてあげるんだけど、毎回絶対大変なことになって、後でやり直しとかこぼしたものを拭くとかめんどくさいことがいろいろ重なるので、お母さんはもういやもう今時間ないから後でいいよとか、あの今日はお母さんがやるわとか言っちゃうんですよね。でもそこでまあ時間に余裕がある時っていう風に限った方がいいのかもしれないですけれどもね、時間ない時イライラしますから、お母さんもまずは時間に余裕がある時にぜひですね、あのやらせてあげるっていうのがすごい大きなポイントで、でしかもそのやらせてあげて、まあ、上手には絶対できないですよね。3歳とか4歳が、お母さんがやるように物事を運べるわけがないのでできないんですけれども、いや終わったよ、できたよって言ってくれた時に、わあありがとうって言ってあげるのがすごい大事なんです。というのはっていうお話が、あの前置きが長いかもしれないんですけど、なんでかっていうと、ありがとうっていうとね、子供はお母さんの役に立てたっていう実感を持つことができるんです。でお母さんの役に立てた子供、それの実感を持てた子供っていうのはね、すごい嬉しいな、人の役に立つってこんなに嬉しいことなんだなっていう感情を覚えてくれるんですよ。でそうすると3歳4歳で繰り返しね、あの褒められたくてありがとうって言われたくてやるようになる。だけれどもその蓄積が、お母さんがその都度ありがとうね、助かったよって言ってくれれば、その蓄積がですね、5歳ぐらいになって花開くんですね。あの実は3歳の子って優しくはないです。お母さんにあの褒められたいだけなんですけれども、5歳ぐらいになると前頭葉が発達してくるんですね。あのいろんなね、脳みそですね。脳みその前にある前頭葉が発達してくると、あの想像力っていうのがつくようになるんです。だからこれをしたらあの喜んでくれるんじゃないかな、こうしたらこの人助かるんじゃないかなっていう想像力が働くようになって、で今までにお母さんにありがとうって言われてきた経験を引っ張り出してきて、よそで思いやりを発揮できるようになります。だから幼稚園とか小学校に上がる頃とかにね、すごいあのその優しさ、本人の優しさっていうのにすごい関係してくるので、ぜひね3、4歳ぐらいであのお手伝いしたがった時に、やらせてあげてありがとうっていう言葉セットでね、してあげてください。もう絶対ね後悔しないと思う、これ言っといた方が得ですよっていうお話とともにお伝えしておきます。はい、ではここで今週の一曲です。安室奈美恵でDo it for love. We hold on. この手を離さず not to be one way. どこまでも we saw. Don't be afraid. Don't be gone.
のままで輝けるから、
ただいまの曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します、大阪でご活動中の家庭の健康を取り戻すお片付けリボーンホーム亀山千尋さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
北摂でご活動なんですよね、
はい、
ご自宅もそのあたりということですね。
は
い、
自宅は豊中なので。
あ、なるほどなるほど。
豊中とか美濃とか、うん、吹田とかが多いです。
うん、なるほど、はい、なるほど。家庭の健康を取り戻すお片付けって書いてあるんですけど、はいはい、どういう意味ですか？健康、まあ、すごい ね、ゴミ屋敷とかだったらもちろん不健康だって思うんだけれど。
そうですね、ゴミ屋敷ではなくても、うん、なんかママ自体が心に抱えてる言葉にならない声を、うん、体の中にこう溜め込んで、
うんうん、
なんかそれって本当に健康って言えるのかな。
あ、ざっくりストレスってことですか？
そうですね、
ちっちゃな
ストレスを抱えてたりとか、うん、お家も別に足の踏み場はあるんだけどなんとなく家にいてもテンションが上がらないとか、
うんうんうん、
なんかよその輝いてるお家と比べて、うん、うちはなんでちょっとこんなどんよりしてるんだろうっていう声を聞いた時に、
うんうんうん、
あ、それって本当の健康とはちょっと違うんじゃないかなって
。なるほどなるほど。
体の中に不要なものを溜め込むと便秘になるように、うん、お家や心も溜め込むとちょっと健康とはずれてしまうんじゃないかなって思って。
あ、なるほど、ね、
それを出せるお手伝いをできたらなと思って。
面白いですね表現が、
うんうんうん、
なるほどなるほど。
伝わりますかね。
伝わってますよ。私には十分伝わっています。なるほどね。だからそうそう、家庭の健康っていうふうにその言われてたから、
はい、
なんかもともとあれなんですよね、先生なんですよね。
そうです、保健室の先生をしてたので、
うんうんうん、
健康にはもともと興味があるというか
ねえ、はい、どこでやってらっしゃる、どこっていうか、その小学校中学校。
小学校です。
小学校で、はい、なるほど。やっぱりあれですか、その小学校の子供でもそのいわゆる怪我をしたはもちろん日常茶飯事だと思うんですけど、はいはいはい、その今おっしゃったみたいな心がちょっと疲れちゃってるような子とかもいるもんです。
そうですね、なんか表の保健室に来る理由って、うん、怪我とか病気とかなんですけど、うんうん、裏の理由がいくつかあって、一番トップナンバーワンは身長を測りたい、うん
そうなんだ。
そう、うん、具合悪いとかって来ながら、うん、いや具合悪くないじゃんみたいになると、うん、先生身長測って帰ってみいいみたいな、自分の成長をちょっと確かめたかったんだなっていうのがナンバーワンなんですけど、
うんうんうん、
その後にはなんかちょっと家で嫌なことがあってとか、友達付き合いがうまくいかなくって、
うん、
でもそれはうまく言葉に言語化ができないから、
うんうん
う
ん、
もう体が
しんどくなっちゃう、
しんどくなった、頭が痛いとかって言ってくるんですけど、実際は あの体ではなくて心の方に。
なるほどな。じゃあずっとその前職で、前職でっていうかその保健室の先生しながらそういう裏の声に耳を傾けてきたんですね。
そうですね、はい、どっちかというとそっちの方が気になる。
だから今されてるお仕事もじゃああれですか、なんていうのかな、その押し入れが片付かないんですで片付けて終わりじゃないってことですか。
そうですね、うん、どうしてそうなってしまったのか、
うんうんうん、
本当に物が捨てられないだけじゃなくって、うんうん、物が捨てられない考え方とか、
はいはいはいはい、
本当は抱えてる何か小さなくすぶったものとかを解消できて、うんうん、なんか自分が本当にしたいことを取り戻して健康になってほしい、うんうんうん、
なるほどな、
っていう思いがあります。
その捨てられない理由って、はい、いっぱいあると思うんですけど、私がパッと思い浮かぶのはあの一番自分にね当てはめて、はい、あれあの考えると、はい、私の捨てられないナンバーワンはこれ高かったんだよね。
わかります
これ高かったんだよ、でも5年ぐらい使ってないよみたいなね。
わかります、わかります。
すごい、でも大枚はたいて買ったんだよみたいなで多分二度と使わないっぽいイメージも、うん、半分以上心の中であるのに、うん、この高かったっていう、だから、うん、今置いとけばちゃんと使うようにすれば使うかもみたいな高かったんだからみたいな、そういうのが私のナンバーワンですね。多分
そうですね、なんかそれ本当に頑張って使うのがマスミにとって幸せなのかそれとも、うん、もう痛みを乗り越えてでも手放した方がマスミにとって幸せなのか、
うん
う
ん、なるほどね、
そういうとこを一緒に考えるのがすごく好きで、
うんうん、あ、だから物によって違うってことですよね。
そうですね、
じゃあ私がだから私が高かったからって悩んでるものを全部処分したらいいってわけでもないってことか、
うん、そうですね、もうマスミンの望む未来にはどっちの手段がベストなのか、
うん、
でも聞きと答えはマスミンの中にしかないので、それを引き出すお手伝いをいっぱい
質問、それってなんか人生の選択じゃないですか。
そうですね、人生の選択、なんかあの神戸大学と同志社大学の教授がですね、
はいはい、
あの国内2万人に対するアンケート調査で、
うん、
所得とか学歴よりも自己決定が幸福感に強い影響を与えてるっていう研究結果を出してたんですよ。
何その難しいの、ちょっと待って所得とか何
学歴とかよりも自己決定するっていうことが幸福感に強い影響を与えてる。
自己決定で自分で決めるってことですかね。 そうです。それはだから、例えばどこの会社に入るとかそういうことも含めつつも、
はい、進学とかも含めつつ、
うんうんうん、
で、あのそれを聞いた時に、あ、自己選択って片付けが一番最高のトレーニングだなって思ったんですよ。これをいる、いらない、うんうん、私に今の私にとって必要か必要じゃないかっていうのを、
うん、
そう自分で決めれることだから片付けって
本当だすごいあ、だから片付けたらすっきりするんですね。
そう、うん、それで幸せ、自分で決めたことだから、
うんうんうん、
すっきりするってより、すっきりすることによって、
はいはい、
あの気持ちよくなることもあると思うんですけど、うん、決めたことによる自分の幸福感でテンションが上がるんだってことが、
なるほど。じゃあそれを、まあ、片付けを通してトレーニングじゃないけど、
そうですね、
それができれば、
そうですね、
他のことにもつながっていくのかな。
そうです、そうです、そうです。
決められる人になる、
決められる人になる、自分で自分の人生を主体的に歩む、うんうん、
なるほど。じゃあそれを片付けを通してトレーニングしてる感じですか。
はい、そうですね、あのそうトレーニング、筋トレみたいにそんなきつい感じではないですけど
うん、うん、
その自己選択ってやっぱ、うんうん、あの決めることを今までしてこなかったりとかする人にとってすごい苦しいことだし、うんうん、なんかあの
しんどい、
しんどいかも、しんどいですよね、うん、で一人でやるってやっぱ辛いので、うん、そこを寄り添ってあのいろいろ話を聞きながら、うん、
一緒に
していけたら。
でも決めてはあげないってことですもんね。これどうしたらいいですかって言われても、うん、 決めるのはあなたっていうことになるんですよ ね、
はい、こっちが自己決定してみちゃうと、うん、こっちはもう絶対これは使わないから捨てた方がいいですよってしても、うん、その方の幸福感につながらないって私は思っているので、うんうんうん、必ずご本人に決めていただくように。
なるほどな、はい、じゃあ人によってはめちゃめちゃ時間かかりませんか。
かかります、かかります。本当3時間で片付けますなんてことは絶対言えないです。
あ、なるほどね。
でもなるほど、うん、最終的には自分で、うんうん、あの片付けれるようになってほしいし、うんうんうん、自分で自分の人生歩んでほしいって願っているので、時間がかかっても、うん、そのトレーニングは一緒にできたらなと思ってます。
なるほどね、そういうことを。じゃあ確かにな、確かにな、決められないから捨てられないんだもんね。
そうですね、
あの別に捨てなきゃいけないってこともないんだろうけど、うんうん、あの持っとくか捨てるのかを決められないっていうのが大変な悩みになるわけですもん ね、
そうですね、
人々にとってね、はい、苦手な、
はい、
そっかそっか。じゃあそういうところを一緒に考えながら決めるのを手伝ってくれる、決めるのを見守っててくれる、
はい、そうですね、うん、もうずっと背中に手当ててるよみたいなイメージですけど。
あ、もうまさに保険の先生じゃないですかそんな。あ、優しそうだ、いいな、うちやってもらおうかなとか
ぜひぜひぜひぜひ呼んでください。
もうね、本当に、まあ、でもそんな感じ で、はい、活動を、そのお片付けの活動をされてる、
はい、
うん、っていうことなんですけど、どうしてそれをやろうと思ったっていうか。
あ、そうですね、う
ん、あのきっかけ的なものって何かあるんですか。
結婚後はちょっと転勤族の方と結婚してしまったので、うんうん、学校の先生大好きだったんですけど、はい、もうちょっと辞めざるを得なくなってしまって、で最初はなんか子供のためとか夫のために家事したりとかいうのも幸せだったんですけど、うん、だんだんなんか自分のやりたいことを後回しに、ちっちゃいことでも、なんかここにちょっとお出かけしたいんだけどとか、友達と飲みに行きたいんだけどっていうのも、あ、でも私専業主婦だしっていうことで後回しにしてたんですよね。
あ、言えなくて、ちょっと遠慮が生じるんですか。
そうそう、遠慮しちゃって言えなくなっちゃってて、そしたらそのうちに、なんで自分ばっかりって、
あ、旦那さんに
もう思うようになってしまって、
いいわね飲み会行けてみたいな、
うん、そうなんですよ。なんか仕事の飲み会でそんな本人も楽しみじゃない飲み会なのに、うんうん、それでも飲みに行けるんだからいいじゃないみたいな、うんうんうん、ちょっとこう不公平感というか不平等感を感じるようになっちゃって。
なるほどね、
うんうん、そしたら今度体調崩したり家事が億劫になってきたりとかして、うんうんうん、もう本当に疲れ果ててしまって、結構もう起き上がれないぐらいに。
あ、そうなんですね、
なっちゃった時があったんですよね、うん、でなんかもう本当に幸せで大切だったのに、うん、もうなんか帰ってくるだけで夫がいるだけで疲れちゃうみたいな
あ、そんな時期もあるんですね。やっぱり
そんな時期もあったんですよね。
あ、なるほどね、
はい、でなんかこのままじゃいけないって思って、うん、この私の今のこの気持ちをどうにか夫に伝えようって思ったんですけど、うんうん、言葉に全くできなかったんですよね。
へえ、今言ったみたいなことすら言えなかったってことですか。
なんでこの不平等を私が感じてるのかっていうのを、
うん、
なんか説明うまくできなくって、どうしたら私は前の私を取り戻せるのかっていうのが説明できなかったんですよ、
うんうんうんうん、
だただもう泣くだけってなっちゃって、
旦那さんも困っちゃうっていう方ですね。
そうそうなんですよ、困っちゃう
どうしましょうっていうね。
そうで、その時に、あ、私自分が本当に求めてることを見失ってたんだなってことに気づいたんですよね。
あ、なるほどね。
で、そのどうなりたいかっていうのをとにかく探しに行こうって思った時に、うんうんうん、ライフオーガナイズっていうことを知って、うんうんうん、物や空間だけじゃなくて自分の頭の中も、うんうん、今の自分にとって本当に必要なものを選ぶ、求めていることは何かっていうのを、うんうんうん、ずっとずっと考え続けていったら、こうだんだん伝えれるようになって、不平等感も薄れて、うん、これ本当にいるだけで疲れて帰ってくるだけで申し訳ないですけどちょっと疲れてた夫も、うん、今はもう本当に帰ってくると嬉しい。
そう、ラブラブ期に突入
ラブラブ期に戻る
っていうね、
なるほど、そんな感じになったので、なんか私みたいにそうやって思ってるママは他にもいるんじゃないかなって思って。
そうですね、でもすごいな、いいな、そういう風に思えるのって素晴らしいなって今思って、ね、自分が変わろうって思ったんですもんね。
あ、そうですね、はい、
相手を変えようとする人多いじゃないですか。
あ、そうですね、
まあ、でもそこ解決にならないんだろうなって今聞いてて思いました。
そうそうそう考え続けた結果、うんうん、相手に求めても、うん、きっと私のこの閉塞感は打ち破れないって思って、
うんうんうん、
とにかく自分との対話を片付けなり、うんうんうんする中で考えていきましたね。
そうかそうか。じゃあそれの考えるためのツールとしてそのお片付け、
そうですね、ライフオーガナイズっていう考え方が、う
ん
う
ん
う
ん、合ってた
みたいですね、うん、
なるほどね、はい、でそれを自分が経験されたから、
はい、
からっていうかそのかされてじゃあ元気になって、
はい、
で今度じゃあ同じような人をサポートしたいみたいな感じですか。
そうですね、なんか元気になって、うん、あの夫といるのが楽しいみたいなことをママ友に言ってたら、
うんうんうん、
元マスミと一緒でそんなみたいな感じで
そうそううちラブラブなんです、ね、
驚かれることが多くて、うん、どうしたらそんな風に思えるのとか、
なるほどね、
うんうんうんうん、子供いるのになんでそんな風に元気で、うんいろんなことにチャレンジできるのって聞かれた時に あ私が今までした経験を伝えることで、
うんうん、
変わりたいっていうママの背中を押せたらなって思って、うんなるほ
どね、で今それをお片付けを通してやってらっしゃるってことなんですよね、はいはいはい、で今その実際にお片付けっていうのはそのエリア的には限られてるんですよね。お子さんが小さいんでしたっけ。
そうですね、一番下が2歳でまだ小さくて、うんはいはい、普段はお家にいるのでリアルで会って依頼してくれた方のお家にお片付けに
行
ってます。
はい、わかりました。じゃあそんな亀山さんをですね、じゃあ今この放送もし聞いてくださってる人の中で、
はい、
亀山さんのこともっと知りたいわっていう人が出てくると思うんですけれども、はい、そういう時どうやって検索したらいいですか。
そしたらですね、ライフオーガナイザーってカタカナで打ってくださった後にひらがなで亀山千尋と検索していただけたら、
はい、
アメブロが出てきますので。
あ、そうなんですね、はい、ブログをやってらっしゃるんですね、はい、ライフオーガナイザーで亀山、はい、うん、亀山千尋さん、はい、ひらがなでわかりました。じゃあひらがなで亀山千尋ね、めっちゃキュートな人なんで、ね、私ねほぼ一目惚れに近い感じだったんですけど、初めてお会いした時
ありがとうございます。
なんて可愛らしい人なんだって思ったんですけどまあでもすごい、でもわかりますよ、そういう風にね、ご自身の経験されてきたからこそってことですよね。
そうですね、はい、
わかりました。お話は尽きないっていうかね、本当はもっといっぱい聞きたいことがあるので、来週にまたここから先のお話はね、今後どうするのかとか、そういうお話させていただきたい、もっと聞きたいなと思います。なのでまた来週のね放送も楽しみにしていただきたいなと思うんですけれども、はい、では今週のゲストは、大阪でご活躍中の家庭の健康を取り戻すお片付けリボーンホーム亀山千尋さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
When your legs don't work like they used to before.
And I can't see your feet. FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?
さあ今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうかね。え、亀山千尋さん、ライフオーガナイザーっていうことだったんですけれども、すごいね、本当に嘘じゃないんですよ、ほぼ一目惚れですよ。可愛らしいね、すごい可愛らしい笑顔の人で、私大会った時に大好きって思ったんですけど、あれですね、やっぱりそのご自身のやっぱ昔の経験っていうのが今に生きてくるっていう人って多いと思うんですけど、それをどうしたら活かせるかってやっぱりね、自分で決めるってことだったと思うんですよね。亀山さんおっしゃってた通り、自分で決めることができた人生って絶対幸せになれるんですよ。自分で責任取れるし、言い訳もしないのでね。だからね、ぜひね、そういう自分で決める小さいことから皆さん始めてみてください。 はい、では今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。 Beautiful smile to hide